こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷くん、
はい、
いただきました年賀状。
おお、届いた？
めっちゃ嬉しかった。あれ、
あ、よかった。俺山ちゃんそういえばないな、届いてないかなとか思ってて。
いや、もうここで言おうと思って、
おお、
あえて連絡はせず、
おお、
届きましたよ。そう、すごいんですよ、びっくりで。エアメールで年賀状届くって俺初めてかも。
はいはいはいはいはい。
素敵な封筒と中身と、うん、奥さんからのコメントもいただきまして。
おお、よかった。
はい、これはちゃんと返さなきゃなと思ってエアメールで手紙を、うん、僕も送るので待っててください。
おお、ありがとうございます。僕もね、うん、年賀状届いたよってお礼をポッドキャストで言われるのは初めてですね、
うんうん、そうだ
初めての経験をしていますよ、お互い。
はいはい。でもさ、なんか年賀状俺、まあ、今年実は夢中だったのもあってちゃんと書いてないんだけど、あ、全然いいんだよ、うんうん、いいんだよ、本当来ていただくのは流星心だけど、
うん、
だ、全然書いてなかったんだけど、
う
ん、なんかやっぱりこうアナログのやり取りっていいよなって思うことはあり、
はいはいはい、
そう、それと同時にね、今年不思議なことがあって、
うん、
結構高校生と LINE つながってたりするの、今教え子というか、
はいはいはいはい、
生徒たちとね。
お
う、それね、動画を作っていくんだよね。
動画、
アニメーション、
うん、
年賀状みたいな。
あ、明けましておめでとうございますが、文字でとかスタンプでじゃなくて、
そう、動いたり、そう、ビヨーンって動いたり、作品的に送ってきたり、あとこういられで、こう、なんかオマージュしてるこうものをこうちょっと変化させて年賀状っぽく仕立てて送ってくれたりとか、なんかいろんな子がいろんな手段で送ってきてくれて、
すごいな。
それはそれで面白いなと思って。
すごいな。なんかもう我々がさ、中学生、うん、高校生の時考えらんないよね、そのイラストレーターを使いこなし、うん、今ね、多分 YouTube とかでね、そうそうそう、フリーで勉強できるから、
うん、
で自分でデザインをし、
そうなの、そうなの、
先生に送ってっていうね、すごい一連の新世代だね、うん。
いや、楽しかった。なんでアナログも味わい、アニメーション年賀状からデジタル年賀状までいろんな種類のやり取りをして、
うん、
へーって思っていた年明けだったんですけど、その中でエアメールの年賀状はまた格段のこうなんか喜びと思いが、
う
ん、
ありがたい、ありがたい、
ありがとうございましたっていう冒頭の、
はい、いや、無事に届いてよかったです。
はい、ありがとうございます。
いやいやいや、僕ら結構さ、
うん、
最近かな、ここ数年はこう送るようにしてるんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、アメリカってさ、クリスマスカード文化だからさ、
はいはいはい、
でもちろん年賀状はね、日本の文化だからアメリカにないし、うん、クリスマスになんか送るんだよね、手紙とかを。
うん、あ、そうなんだ。
そうで、うちらっていつも、あ、やばい、うん、オーダーしてないみたいになって、
うん、
でも日本も送りたいから年賀状にしようみたいな感じで、結構アメリカ住んでる人はクリスマスカードっぽくもしつつ、
うん、
来年もよろしくお願いしますって言いつつ、
うん、
日本の人には年賀状っぽく送れるっていう、なんか、
へえ、あ、そういう、
まあ、単純にね、オーダーを忘れてるだけなんだけど。
いやいやいやいやいやいや、
うん、
ちゃんと海を渡ってきましたんで。
よかった。
なるほど、クリスマスカード、
その高校生たちの、
うん、
そのデジタルにね、紛れて、
うん、
もういろんなのが来たわけでしょ、生徒から。
そうね、懐かしい人から。
もう中にはこう、
うん、
動いたり、そのグラフィックが、
うん、
携帯スクリーンから飛び出たりとか、
飛び出てたらすごいけどそこまではない、ちょっと嘘になっちゃうすごいけどね、おののく、恐れおののくな、そんな年賀状っていうか、
そういう時代も来るかもしれないと。
そうですね、はい、来るかもしれないですね、
うんうん、はい、
はい、というわけで今回はですね、うん、お便りをですね、たくさんいただいている中からいくつかまとめてご紹介できればなというふうに思ってますので、
はい、ちょっと待って、はい、その前に、
はい、
本題行く前に、その山ちゃん今どこにいるの、それ。
あ、そうでしたね、いいでしょう、うん、これ僕の今後ろにはたくさん本が並んでまして、 おここはですね、東京都の杉並区にある蔵書室ふもとって言われる場所でして、
うん、蔵書室ふもと、
そう、蔵書室ふもとで、ここは、うん、まあ、本に関わる仕事を営むご夫婦お二人が、まあ、なんでしょう、趣味で本がめちゃめちゃ多いわけですよ。
いや、山ちゃんの後ろめっちゃずらっと置いてあるよ、
うん、でしょう、これ360度こんな感じで、今までなんかトランクルームに入れてたんだって、
はいはいはい、
自宅に収まりきれないから。でも近所にこう古いアパート、素敵なアパートの一室が空いて結構安かったのを見つけて、うん、そこに自分のトランクルームからの本を全部出して、
うん、
こう並べて地域に開放するっていう今試みをしていて、
めっちゃいいね。
で、僕はこういうあのちょっと余裕がある日には当番としてお店番をしていて、お店といってもね、ここ本屋さんじゃないので売ってはないから、
うんうん、
あの図書室的に貸し出すよっていう、そういう業務を、業務じゃないな、やり取りをしているのをたまにお手伝いをしているっていう感じですね。
めちゃくちゃ今ポッドキャストだからさ、このビジュアルが伝えられないんだけど、まあ、イメージしやすい、うん、あの、まあ、言葉としてはYouTube とかもやってるあのメンタリスト DAIGO、
はいはい、
メンタリスト DAIGO の YouTube 動画とかあの書籍で撮ってるんだけど、今はちょっと見てないから分かんないけど、
うん、
まあ、背景がさ本棚でもうずっしり本が並んでんだけど、その感じよ山ちゃん今、本に囲まれて、
ちょっとほら学者っぽいでしょ、
学者っぽい、しかもなんかマフラーとかして茶色のおしゃれコート着ちゃって、
だって寒いんだもん。
そうだよね、冬だもんね
そう、またね、なかなか寒いんですよここは。
お
よいしょ、
なんか和室の一室って感じでおしゃれだよね、
う
ん、
そうですね、古い本と古き良きアパートの室ですね、うん、はい、そんなところから本日はお届けしていますが、今後も僕はもしかしたらここから収録していることが、収録することがあって、
うん、
収録することが多いと思うので、
いいね、
もしよかったら、公開収録ですんで、ここなんで、お客さん来ちゃったらそのまま続けますが
お客さんももう喋ってもらうわ、なんかその場合、うん、
そうだね、
うん、
そんな試みを2024年はしていきたいと思っております、
うん、なるほど、
はい、じゃあお便りいきますよ、
はい
はい、じゃあ最初にですね、まず最初にご紹介したいのが、うん、ラジオネームりんたろうさん、
りんたろうさんありがとうございます。
はい、これね結構前にいただいたのでだいぶお返事遅くなって申し訳なかったんですが、
本当にすいません、遅くて、
すいません。山ちゃん谷くんこんにちは。毎回お二人の癒される話し方にほっこりし、身近なようで全然知らなかったお話にワクワクしながら拝聴しております。大抵朝のストレッチ中です。おということは今もストレッチされてるんですかね。
はいはいはい、
やっと89話までたどり着いたところで血液型のお話、谷くんが O 型であろうというのは聞くまでもなかったのですが、山ちゃんが A 型なのではというお便りの件で、ちょっとここですね、修正がありまして、僕が O ですね。
そうです、
谷くんが A ですね。
違います、僕 B です。
あ、B ですね
ちょっと大幅な修正入れます、
うん、最後ね、そうだから多分ね、山ちゃんと谷くんを逆にしてるだけかな、
うん、
じゃあちょっとあえてそこは読み替えていくので、
うん、
この後ね、
うん、
私は両親も O 型なので全員 O、
うん、
私には娘が3人いるのですが全て O、 日本人ならではの血液型相性判断で O 型が仲良くなれるのは O か B、私も友達になるのは大抵 O か B でした。たまに AB 型もいますが A 型はめったにない、
うん、
なのでこんなに、山ちゃんとうまく付き合っている谷くんが、
うん、
A 型なわけがない、
うん、
そしたら谷くんは B 型だったと。
はいはいはいはい、
一人一人違うホロスコープと違ってたった4つの血液型から10通りの相性なのにすごく反応してしまった回でした。
うん、
谷くんのお子さんの血液型を知らないということでしたが、私も、うん、20歳の献血をするまで Rh- とは知りませんでした、うん、小さい頃病弱でかなり病院通いをしていたにもかかわらず一度調べてみるのもいいかもですね、うん、というお便りでございました。凛太郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、
はい、いただいたご住所宛にオリジナルステッカーをお送りしますのでしばらくお待ちください。
遅くなってすいません、
ね、というわけで、そうね、 O 型が仲良くなるのは O か B。
うん、
なるほど。
うん、
結構さ高校の仲間 B 多いよね。
そう、これね高校で、まあ、山ちゃんと僕同じグループだったんだけど、だいたいこう大きめに集まると収集かけて、だいたい10人ぐらいなんだよね、
う
ん、
そうだね。
でいつも話すのが、まあ、集まったたんび話すのが、うん、ここにいる人 O か B しかいないっていう話をいつもやってるよね
そうだね、
うん、
だからやっぱりそうなのかね、この日本人ならではの血液型対象判断ですが、
うん、
なんかまあ、うん、俺も嫌いじゃないな。
なんかねあんまりこうね意識しながら毎日過ごすってわけじゃないんだけど、うん、たまにふとそういう会話になると、
うん、
あなんかあるのかもみたいに思っちゃったりするよね。
うん、する、
うん、そう、まあ、でその今のねあの話の流れで言うと、うん、高校のメンバーで集まるとまあなんか人間関係だからさ、まあ、
うん、
合う合わないっていうかさ、こっちのグループの方が属しやすいとかあるやん、人によって、
うん、うんうん、
でそういえばあいつなんかフラッといなくなったよねっていう人に限って A 型が多いんだよね
フラッといなくなるね。そうか、
そうそうそうっていうのもあったなって今思い出しました。
なるほどね、うん、ちなみに、うん、僕は O だけどあの、うん、妻 A なので、
お、
まあ、意外に仲良いので、
うん、
そうだからまあそういうこともあるよねっていうね。
なんかあれだよね、そのコテコテのなんつ、うん、あの日本ならではの昔からのその血液型相性みたいなので言うと O はどの血液型でも合うっていうよね。
そう、O っていいでしょ、うん、俺は O 型であることに誇りを持っているよ。
いや O 型が一番なんか人気あるよね。
でしょう。
ああいいねでこれさこのお便りくれたエピソード思い出したけど、うん、血液型ハラスメントっていうタイトルのエピソードで、うん、僕が B であることにより、うん、B 型はめちゃくちゃ標的にされるっていうね、
う
ん、
そうなんだ、そうだ、
B 型を代表して僕が皆さんに訴えかけたと。本当にもう B 型って言った瞬間みんな、あ、やっぱり
ね、
ああそっか、
っ、ね、
だからか、うん、みたいなね、うん、その話をしてるエピソードでしたね
そうですね、もしよかったら、うん、あの89話ですかね、あの、うん、遡って僕も聞いていただけると嬉しいです、
うん、
はい、
まあ一番人気がない血液型 B 型と一番人気がある O 型のね、山あり谷ありでお届けしてまいります、ね、
はい、お届けしております。はい、というわけで、
あとあれね、娘も、うん、娘さん確かにだよね、うん、僕の娘今4歳だけどいまだに血液型わからないので、
う
ん、
そうだね、ちょっと調べてみるのも。
でこのお便りもらうまでは、
うん、
全くその点はあの注目していなかったので確かにと思って、
うんうん、
念には念を入れ血液型チェックするのは、
うん、いいかもですね、
やった方がいいかなって。
うん、
ありがとうございますご指摘。
はい、じゃあ発表してね、今度分かったら
OK です。
はい、じゃあ続いてのお便りいってみましょう。続きましては、ラジオをちょっと待ってね、続きましてはこちら、うん、ラジオネームチャッピーさん。
チャッピーさんありがとうございます。
チャッピーさんありがとうございます。山さん谷さんいつも楽しく聞いています。私は専門学校で教員をしているのですが、学生とのコミュニケーションを取るのと自分が楽しむ目的もあり、授業内ボードゲームで、うん、授業内でボードゲームをよく遊んでいます、
はい、
どうしても他人とコミュニケーションを取るのが苦手と話していた学生が卒業する頃には後輩の面倒も見てくれたり、うん、面接でしっかり話せて内定をもらったり、人にはよると思いますが結構効果があるので、もしよかったら山さん谷さんの方でも試してもらえたらと思います。ここでね嬉しいおすすめのゲームを紹介してもらいまして、3つ、カタカナーシ、インサイダーゲーム、
うん、
ワードッチなど会話しながら遊ぶのでおすすめですよというお便りでした。チャッピーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやね、年末僕も年末年始家族で過ごしたり友達家族で過ごすときにボードゲームたくさん僕もやって、いくつかね今年面白いのもあの情報として仕入れて自分も買ってみたりしたんですが、
はい、
せっかく紹介してもらったのでカタカナーシっていうのをちょっと谷君に紹介してやってみたいと思うんですよ。
カタカナーシ、
そう、これねカタカナーシっていうねパーティーカードゲーム で実際もう販売してるのでAmazonや、まあ、そ実際の店舗でも買えるんですけど、
うん、
これねもうすごくシンプルで簡単で、まあ、要はねあの、うん、カタカナの言葉をカタカナなしに説明して当てられる当ててもらうゲームなんですよ。
カタカナ禁止？
カタカナ例えばよ今俺がこれもうねネットからあえてカード拾っちゃうと1枚僕がカード引くとそこにね1番ゾンビ2番モンスター3番マスコット4カウボーイ5ピエロ6ヒーローって書いてあるね。でこれについて今の6個のうち僕は例えば自分で決めるわけ。じゃあ俺モンスターについて話そうって。
はいはいはい。
そしたらモンスターっていうのをカタカナ使わずに説明する。
ああなるほど。
っていうゲームですね。
なるほどね。
じゃあ僕は今、まあ、そのカードはないのでどうしようかな、うん、じゃあ今から谷くんに僕が一生懸命説明するので
うん、
それが何なのかを教えて当ててください。
はいはい。
お聞きの皆様僕は何のことを言ってるのかを当ててください。
今の挙げた6つの中からどれかを言うってこと？
うん、
あ、関係なく
リセット、リセットです。
リセットね。
はい。
オッケーオッケー。
はい。決めました。いきますよ。
はいよ。
この言葉はですね、みんないくつも持ってて、
はあ、
で、携帯電話。
おう。
進化した携帯電話。
おう。
に入る時にも聞かれるの携帯電話からで打ち込むの、
はいはいはいはい、
でそういうのが銀行行ってもあるし、
うん、
あと何にもあるかな、まあ、最近それがいっぱいあるの、うん、だから覚えるのも大変だし忘れてしまうんだけど数字の羅列とか
は
簡単すぎてダメだよとか言われるやつです、
は
い、さあ何でしょう。
これはもう皆さんも分かったんじゃないですか。
分かりますでしょ。
はい、
うん、正解は、
まあ、暗証番号パスワードですよね。
そうですそうですね。
はいはいはい。なるほど、ね、
という遊びですね、はい、
なるほど。なんかよくさ昔からあるのはさ、うん、あのカタカナ禁止とかでさ、うん、ボーリングやったりさ、はいはい、志村けんさん、はいはい、鶴瓶さん99とかがストライクとかさ、うん、スピリットとか言っちゃいけないみたいな、うん、それじゃなくて説明の場合ね、うん、説明するときに
そう、
うん、でも今ちょっと俺思ったのがその説明のするときに、うん、山ちゃんはこれを伝えたいけど、うん、これ、うん、あ言っちゃいけないこれは言っちゃいけないんだみたいな考えながら話してる感じが、うん、ちょっと物忘れがひどくなった両親の会話みたいな、うん、これあれなんだっけあのあれあれ あれねみたいなこのさ あのあったじゃない、うん、みたいな。
そう俺ね今やってみて分かったけど、そう、うん、パソコンって最初目の前にあるしさパソコンって言おうと思ったらパソコンもカタカナだあスマホもカタカナだってこう突然使えなくなっていく自分が追い詰められていく感を味わってたよ、はい
は
い
は
い、
なるほどね、
うん、
俺もやりたいな。
いいよじゃあな決めてカタカナのお題だよ。
はいはいはいはい。今目に映ってるもので言いますね。
はい
はい。車にね入れるのよ、
うんうん、
液体を。
はいはいはい、はい、
その入れる場所があるわけさ。
あはいはいはいはい、
うん、で僕の今目の前に見えてる76ってとこなんだけど、
うん
うん、何でしょう。
ガソリンスタンド
そうこれは簡単だよね今ちょっと僕は悪いですね。簡単なの選びましたね。
簡単でしたね。
うん
まあまあそんな感じですよ。
なるほどね、
うん、
でこういうボードゲームがあり、
うんうん、
これをやっていたらそのお便りに書かれていた、うん、その生徒さんが、
うん、
コミュニケーション能力が低かったって言われていた生徒さんがめちゃくちゃ話せるようになり、
うん
ね、下の子にもなんか教えるようなこともやり始めたって、うん
いいよね。なんかやっぱりさコミュニケーションってさ、うん、いきなりコミュニケーション取ってくださいって言われても、
うん、
それは難しいじゃない。
はいはいはい。
でもこういうゲームとかさ、
うん、
なんかやっぱりそこに何かを媒介としてあるとなりやすくなるから、
うん、
人と話せるようになったりっていうのはなんか確かにある気がするよね。
なるほどね。それ僕で言いますと、うん、今ねそれでこそ今2024年になって今年の3月で、うん 僕らポッドキャスト始めて3年なわけですよ。
うんうん。
でまあ3年もやってればさ、なんかまあ慣れてくるじゃない、うん、話とかも、
うん、
最初の頃に比べればさ、たまに聞き返すけど全然話が上手になっていて、
うん、
で僕はねポッドキャストやる前は、
うん、
あの話すのが本当に苦手で、話す仕事とかそういうのはプレゼンテーションとか、うん、そういうのは絶対向いてない人だと思ってたの。
おう、そうなんだ。
そう、でポッドキャストをなんとなく興味あって始めてみたら、うん、あれ意外とこれ自分がそう思ってただけで話してみると楽しいし、うん、面白いかもって思わせてくれた僕のゲームはポッドキャストでした。
あー、そうね、うん、同じこと確かに言えるかもね、
うん、
いいですね、
はい、
うん、ちなみにですね、まあ、ちょっとさっきも伝えたんですけど、はい、まあ、年末年始いろんなゲーム僕らもやって、うん、今回ね、うん、割と新作でここあのハマったのが、
お、
あのニュースの時間ですっていうゲームですので、
あ、そのゲーム名がそれなんだ。
そうそうそう、これね、まあ、ちょっと説明すると長くなっちゃうので、もしよかったら検索してみてもらえると、めちゃくちゃ盛り上がって大人も子供も盛り上がれたので、めちゃめちゃおすすめ。あとは山内家で人気なのが、仮歌っていう、カルっていうのがあのハントのカルに歌、でこれはちょっと説明すると、
うん、
1枚のカードにいろんな言葉が書いてあって、
うん、
で好きな J-POP を流すの。
お
う、 J-POP の歌詞が出てきたら、その場に置かれているいろんな言葉のカードの中に書いてある言葉が歌詞で流れてきたら、神経衰弱みたいにパンって、神経衰弱じゃないね、パンって取れるの。
はいはいはいはいはいはい。
なんでそう、歌の日本語の ラブソングとかにありがちな言葉とかがいっぱいあったり、うん、私とか恋とか。
なるほどね。じゃあなんかランダムに書かれた言葉が、うん、ここは言葉が書かれたカードがあると、それを広げておくと、
そう、カードがバーッと広げておいて、
で適当に流した音楽、
そう、それですごく楽しい。
それ面白いね、
うん、で人の好きな曲も知れたり、
うん、
全然だ取れなかったりもするんで、全然言葉ないとかもあるんだけど、なんかそれがネタになって人と話せたりして、
お
でもねやっぱね結構面白かったので、あのあえて、
ちなみに、
うん
うん、ちなみにそのカード枚数どんぐらいなんですか、言葉書かれた。
どんぐらい、結構あるよ、何十枚も、何十枚もあるし、なんかそれも、
ね、うん、
拡張パッケージ版みたいなのもあって、
うん、
なんかそう増やすこともできる
だよね。だって相当ないと、ね、ゲームがわーとか盛り上がらないっていうのと、
うん、そうそうそうそう、
絶対一回も呼ばれないだろうっていう、そういう言葉とかあってもね意味ないもんね。
そうそうそう、だよく考えてんなと思っています。はい、そんなわけで、
うん、
チャッピーさんから今回は、あと気になったのもね、インサイダーゲームワードっちっていうのもすごく気になってるので、僕も遊んでみたいと思うんですけども、
うん、
僕からはせっかくなので年末にやったニュースの時間ですと、そして、仮歌っていうのを紹介させてもらいました。チャッピーさんもぜひ遊んでみていただければ嬉しいです。
はい
はい、なわけで
ね、皆さんもなんかもしおすすめのゲーム、うん、映画、本などありましたら、はい、ぜひお便りでいただけると嬉しいです、
はいですね。はい、そんなわけで今回はお便り2つをお知らせしてさせてもらいましたけど、
はい、
実はですね、これも結構前になっちゃうんですけど、
うん、
スウェーデン在住の、エミストさんっていう方からも、うん、もうお便りに近い問い合わせをいただいておりまして、
うんうん、
でこちらですね、実はお返事するあの E メールアドレスがなくて、
うん、
お返事ができぬまま、なんか多分もう結構な時間が経ってしまって、
そうなんです、
やばいやばいと思いながら、申し訳ないです、今このちょっと番組を通じて再度呼びかけておりますので、
うん、
もしあのまだあの引き続き聞いていただけるんであれば、もう一度あの E メールアドレス付きで送っていただけたら個別にお返事させていただきますので、
うん、
あのぜひよろしくお願いします。
本当にね、僕ら届いた瞬間にも分かっていて、あの返事しないとって思ったんですけど、
うん
ね、こういうあの僕らのお便りフォームからやると連絡先とかがね、あの打ち込むところがないので、うん、これどうやって返したらいいか分からず、
うん、
で、ね、番組へのなんかお便りというよりは問い合わせ的な感じだったんで、
うん、
ちょっとね、
うん、
ここで読むようなことではないので、 でスウェーデンに住んでる方って言って
ね、ね、
めっちゃ興味ある、うん、スウェーデンめちゃくちゃ行きたいんです
ね。もう行きたい、うん、
ね、うん、僕ちなみに学生の時にね、うん、あの留学してた時に、
うん、
まあいろいろいろんなルームシェアとかしたりした、あのいろんな人種の人とかと、うん、あの住んでたんだけど、うん、一番楽しかった時、うん、一軒家に僕一人と、
うん、
日本人僕一人とスウェーデン人5人と生活してた時あって、うん、その時一番楽しかった。しかも同じ大学だったんだけど、もう初めて会った日、この初登校の日に、
うん、
もう5人さ、もう全員時間通りに来るじゃん、最初のガイダンスとかで、
うん、
5人全員遅れてきて、で、うん、全員全身真っ黒なの、上から下まで、
うん、
でスウェーデン人だからさ、もうリアルブロンドヘアなわけよ、もう真っ白な白人で、
うん、
あの本当ナチュラルな金髪みたいな、
うん、
みんなもう肩の下までもう胸ぐらいまであるロン毛で、一人だけスキンヘッドで、
うん、
で全身タトゥー入ってて、
うん、
でこんなやつ絶対友達になるかと思ってて怖いなと思ってたら、
うんうん、
結局一緒に住んでるメタルバンド、
うん、何があったのかを聞きたいな、すごいですね、
メタルバンドの人でした。
う
ん、めっちゃ楽しい生活をしておりました、うん、今でも連絡を取り合ってる仲です。
お、じゃあ本当にこれちょっとスウェーデンに行っちゃうかもね、谷君に。
うん、返事、うん、
返事次第
メールよりも行った方が早いかもしれない。
探しに行ってみて。
うん、そう、そんなことから僕スウェーデンめちゃくちゃ興味あってさ。
なるほど。
カルチャーと国自体に。
いいですね。そんなわけですので、はい、ぜひミッソさんもしお聞きいただけたら、
うん、
ご連絡をお待ちしておりますので。
はい。
はい。
皆さんもね、あのお聞きの皆さんももしなんかこう、うん、あのなんだろう。お問い合わせというかそういうのあったら、
うん、
お問い合わせフォームからいただく場合は自分のメールアドレスとかを添えてもらえると、
うん、
早めにお返しできるの で、
そうです、ね、
ぜひ、
はい、
yamatanifm@gmail.com ですね、う
ん、はい、
はい、
お待ちしております。
はい、
はい、というわけで今回はお便りを紹介する形で紹介させてもらいましたが、また、
うん、
いただけたものにはなるべく早めにお返事したいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけでこんなとこで今日は閉じましょうかね。
はい、
はい、じゃあまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。